ロワッソチャンネル、
こんにちは。
ロワッソ熊本応援番組ロワッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
さあ、ゴールデンウィークの3連戦、まあ、ロワッソは岡山、岐阜、甲府と対戦したのですが、
はい、
なんとも悔しい結果に。
そうですね、3連敗。
はい、まあ、いずれもちょっとほんのちょっとした隙とか油断だったという感じの失点だったので、
はい、
まあ、サポーターもそうですし、選手も非常に悔しい結果だとは思いますが。
そうですね、あと失点数がちょっと、はい、気になりますね。
はい、この3連戦のうちの後半の2つですね、岐阜戦とそして甲府戦振り返って、はい、選手のインタビューもお送りしてまいります。
はい、
番組宛てのメッセージこちらまでどうぞ。
はい、メールアドレスは rc@rkk.jp、 郵便が 860-8611 でお待ちしています。
里母です。田中達也選手すごい走ってる姿にもうほんとドキドキしてます。ロワッソチャンネルにチューニング。
やっぱ田中選手ファン増えてますね。
そうですね。
はい、さあ、まずはゲームサマリー、前の試合を振り返ってまいりましょう。
はい、
まずは2018明治安田生命 J2 リーグ第12節、ロワッソ熊本対 FC 岐阜の一戦です。こちらは5月3日木曜日祝日、笑顔健康スタジアムで午後2時キックオフで行われました。入場者数は5247人。
はい、
天候は晴れ、気温は 20.8 度、湿度は 29% と、うん、カラッとしたいい感じの気候でしたね。
そうですね。
はい、ロワッソのスターティングイレブン、そしてサブのメンバーをお伝えします。ゴールキーパーが佐藤、ディフェンダーが小谷、上田、鈴木、そしてミッドフィルダーが黒木、中山、上村、八久保、片山、フォワードが佐野、そして牧でした。サブのメンバーです。ゴールキーパーが畑、ディフェンダーが青木、ミッドフィルダーが田中、上原、田辺、伊藤、そしてフォワード皆川となっていました。
はい、
前節からスタメンメンバーが6人変更ですね。
そうですね。
はい、上田、そして片山、佐野が今季初スタメンということで、うん、また田辺がですね、開幕戦以来のメンバーに復帰したという、
はい、
この一戦ですが、早速開始早々からロワッソ相手陣内で再三チャンスを作っていくんですね。前半1分、右サイドのスローインから18番牧が頭で落とし、受けた17番佐野がペナルティーエリア右からシュート。しかしこれはゴールキーパーがセーブします。
はい、
4分、左で19番八久保、27番中山がつないで、8番上村がクロス、ペナルティーエリアにいた4番鈴木が混戦の中、相手選手4人をかわして牧へパス。
そうです、
これシュート放ちますがクリアされます。
惜しいシーンだったんですよ。
そして21分、鈴木のロングスローをペナルティーエリア中央で5番上田が頭で落とし、拾った佐野がシュート。
はい、
しかしこれもゴールキーパーがクリアします。まあ、今にして思うと、ここのチャンスで1点決められてるとまたゲームが違ったかもしれないというね。
だからここで、あ、今日いけるかなっていうサポーターのワクワク感もあったんですよ。
まあ、前線からこうロワッソ積極的にプレスをかけ続けていたんですけども、
はい、
そんな中前半24分、一瞬の隙を突かれて先制と。ロングボールから左サイド中央へと結構シンプルな攻撃で、まあ、シュートの直前もディフェンダーは足りていたんですけどもね、
はい、
やっぱり結構まだ早い時間帯でちょっと油断があったのかもしれませんね。すると試合は岐阜ペースになります。でロワッソはなかなかこのセカンドボールが拾えないという場面がね、ちょっと続くんですよね。さあ前半40分、ハーフウェイライン付近で牧からボールを受けた八久保が左から右にドリブルで入ると、相手選手にファウルで止められてフリーキックを獲得します。はい、このフリーキック、ゴール前にこう浮き球を、ね、入れますけれども、味方に合うことがなかなかいませんでした。
なかなか合わない。
まあ、サイドチェンジやクロスで攻撃のチャンスを試みながら、45分には上村がサイドチェンジで2番黒木、そしてクロスを上げるとペナルティーエリア内にいた牧、佐野、八久保がチャンスを狙いますが、キープできずという形で、1点を追う形で後半へと折り返します。
はい、
さあそして後半開始早々の3分ですが、23番小谷のところで相手にインターセプトされて、まあ、そのまま追加点という。
そうなんですよね。
まあ、いわゆる前半後半の立ち上がりのこの不安定な時間帯には悔しい形ではありましたね。
やられてしまったと。
はい、13分には牧に代わって11番皆川、そして小谷に代わって14番田中が入ります。でこれで黒木が右のサイドバックに移ることになって、ロワッソは4バック、
はい、
ディフェンスライン4人で戦うことになります。後半20分、田中の右サイド深くからのクロス、これはゴールキーパーがセーブします。そして25分にも選手交代、佐野に代わって31番伊藤が入ります。 そして後半28分、田中が右サイドからクロスを上げるもディフェンダーがクリア。このこぼれ球を中山が拾って再び田中へ。で、田中からボールを受けた伊藤が再びクロスを上げますが、これはゴールキーパーがクリアします。
はい、
田中そして伊藤を中心にですね、結構右サイドからこう揺さぶりをかける中ですね、42分、自陣でボールをカットしますと伊藤がドリブルで攻め上がります。そして裏へ抜け出した八久保にスルーパス、これを八久保が落ち着いて決めてゴールを。と
そうです、今シーズン2点目ですね、八久保選手。
はい、そしてアディショナルタイムは3分です。諦めないロアッソ、ロングスローからペナルティーエリア内で何度もシュートを放ち猛攻を見せますが、はい、追加点を得ることができず、
そうなんです、
1対2で試合終了。今シーズンこれ初の連敗ということになっちゃったんですね。
もう最後の方はもうゴールキーパーの佐藤選手 もう上がってきてましたから、みんなで1点をと。
そうだったんですけど、
ね、最後まで諦めなかったんですが、
やはりホームゲームですからね、
はい、
最低でも引き分けという思いがあったんでしょうけども、はい、早速選手インタビューです。
はい、
まずは7番ミッドフィルダー片山翔介選手です。
まあ、いろんな思いを持って臨んだんですけど、まあ、結果出なくてすごく残念な思いがあります。まあ、チャンスで決めきるところとか、まあ、相手の時間帯で我慢するとか、まあ、そういうのは、まあ、毎試合だと思うんですけど、はい、まあ、そういうのは、まあ、課題として見えたのかなと思います。
続いて17番フォワード佐野翼選手です。
まずは点を取ることだけ意識して試合に臨んだんですけど、やっぱその得点が奪えなくてこういう苦しい展開になって負けてしまったっていうのがとても悔しいですね。そのゴールを奪うためのポジションなんで、やっぱそこを逆に言うと点が取れなかったらその試合に出てる意味がないと思うので、もっと練習の中から突き詰めてやっていかないといけないなと思います。チームとしても連敗は絶対にしない、連勝をたくさんするというキーワードでやってきている中で、初めての連敗ということを、まあ、受け止めて絶対次勝てるように頑張ります。
まあ、ミックスゾーンでこのように選手にお話聞きましたけれども、うん、はい、やっぱり悔しいという表情が印象的で、あとはやっぱり選手それぞれが自分の仕事を役割もう一度見直そうという課題をおっしゃってましたね。
やはりホームで敗戦連敗というのは辛いですからね。はい、はい、さあこの12節を終えての、ロアッソの勝ち点と順位はどうなってますか。
はい、5勝2引き分け5敗、勝ち点17で12位に落ちてしまいました。
6位から12位ということになりましたね。はい、さあそして続いてはですね、この間日曜日に行われました13節のサマリーです。
はい、
2018明治安田生命 J2 リーグ第13節ロアッソ熊本対ヴァンフォーレ甲府は5月6日日曜日笑顔健康スタジアムで午後1時キックオフで行われました。入場者数は4094人、天候は雨、気温は 18.1 度、湿度は 75% と、ちょっとまあ寒いぐらいの、
そうですね、ひんやりしてました。
はい、ロアッソのスターティングイレブン、そしてサブのメンバーです。
はい、
ゴールキーパーが畑、ディフェンダー、タタラ、青木、園田、ミッドフィルダーが田中、上原、米原、田辺、高瀬、フォワードは皆川、安。サブのメンバーです。ゴールキーパーが佐藤、ディフェンダー、鈴木、ミッドフィルダー、黒木、八久保、伊藤、坂本、そしてフォワードが牧となっていました。前節からスタメン11人が全て変更というロアッソでしたね。そうなんですよ。はい、
まあ、この点に関しては、うん、監督もチャンスがある選手には、まあ、試合に出場させたいという思いがあってというお話でした。
うん、まあ、当然連戦ですからね、
はい、
選手を変えながらというのもあったかもしれません。畑、タタラ、そして高瀬が初スタメンで、田辺、坂本は開幕戦以来ということになりますか。
はい、怪我から復帰ですもんね。はい、うん、
また甲府のスタメンには2013シーズンにロアッソに在籍していました堀米雄貴選手がいましたね。さあこのゲーム開始早々に動きます。前半3分、相手のコーナーキックからのボレーシュートは1番畑がセーブしますが、直後の4分、うん、相手のシュートが別の選手の背中に当たりましてコースが変わったんですね。
はい、
でそれがそのままゴールということでロアッソ早い時間帯に失点してしまいました。
まさかと思いましたね。畑選手がパンチングで、あ、よかったと思ったあと直後ですもんね。
やっぱりこう濡れた芝生のピッチというのは何が起こるかわからないというのの、まあ、分かりやすい形かもしれませんね。
はい、
はい、6分、 32番米原のロングボールに反応し左サイドを走り込んだ24番高瀬が折り返したボールを25番田辺がシュートを放ちますが、これは枠を大きく超えてしまいます。19分、15番青木の浮き球のパスを相手ディフェンダーがクリア、それを左サイド高瀬が拾ってクロス、しかしこれはゴールキーパーがセーブです。そして24分です。相手のロングボール4番園田が一旦収めますが、ちょっと処理が甘くなったところ、はい、甲府堀米に拾われまして、まあ、技ありのループシュートを決められて2点目を献上と。前半25分、高瀬田辺が立て続けに左サイドからクロスを送りますが、なかなかこれも味方には収まりません。そして37分、最終ラインからのパスを22番上原、11番皆川がワンツーで運び、上原を追い越した田中がゴールラインギリギリからクロスを上げますが、これはディフェンダーがクリアします。はい、なかなか前半のこの時間帯というのは田中選手がちょっといけなかったんですよね。
そうですね。
さあ39分、田中のクロスが相手のハンドを誘ってフリーキックを獲得します。でタタラが蹴ったボールに9番アンがヘディングで合わせますが、これはゴールキーパーの正面と。
正面だったんですよ。
そして43分、スローインからの流れで米原が前線へ送った浮き球にアンが抜け出すも、これはゴールキーパーへのファールを取られてしまいます。結局前半2点ビハインドという形で後半へ折り返すことになります。はい、さあその後半ですけども、まず頭から1人交代になります。
そうです。
はい、上原に代わって19番八久保が入ります。これで八久保がインサイドハーフの左側に入って田辺が右に動くという形になりますね。後半4分です。インターセプトからパスを受けたアンが左サイドを持ち上がってクロス、ペナルティーエリア中央で田辺が合わせるも、これはミートせず、この流れてきたボールを今度は田中がシュートを放つも、これを枠を捉えることができません。あの旗から見てると決まりそうな感じだったんですが、これももしかしたらピッチコンディションがあったかもしれませんよね。8分、そして米原のロングボールを前線の田中が受けてクロス、中央にアンが飛び出すも、これもゴールキーパーがセーブします。はい、するとその後の11分ですね、ペナルティーエリア近くでボールを奪われるとそのままゴールを許してしまい3失点目と。後半17分、高瀬からの縦パスを八久保がクロス、皆川が頭で合わせるも枠を外れてしまいます。
ゴール左だったんですよ。これが
惜しかったですね。さらに19分には田中が深い位置からクロス、アンが頭で合わせるも、これもゴールキーパーの正面。結構あのドンピシャヘッドなんですけども、ほんとちょっとコースというのがありましたね、いくつかね。
なかなかゴールネットを揺らせず。
後半22分には高瀬に代わって33番坂本、そして30分には田辺に代わって31番伊藤が入ります。しかしその後の31分、さらに相手に追加点を許してしまい、ロアスト4失点という形に。これいずれもちょっとした油断というかミスという形だったんですよね。
一瞬の隙だったりもね、
だけに悔しい失点ではありますが。
はい、
後半40分です。伊藤田中とつないでクロスに合わせたアンがペナルティエリア内で倒されまして、
はい、
これで PK を獲得します。はい、これをアンが自分で決めて一矢報いますが、力及ばず1対4という形でロアッソ敗戦。今シーズン初のこれが3連敗という。
そうなんです。サポーターからもですね、ちょっとブーイングが起きてましたね。頑張ってくれという気持ちも込めたブーイングだとは思いますけど。
そうでしょうね。やはりここ3連敗というのはチームの状況としてはもう本当そこと思わないといけないぐらいの苦しい状況ですから、
そしてホームでのね、
そうなんですよ、
連敗というのもちょっと悔しかったですね。
ホームの連戦の連敗でしたからね。
はい、はい、
早速選手インタビューです。
はい、
まずは背番号32ミッドフィルダー米原修介選手です。
自分のところに入ったら早いプレスで来てて、そこを剥がせないとやっぱりこういう展開になるのかなと思います。相手のディフェンダーが前に強いのは練習でもやってて、そこの裏っていうのはチャンスになると思ってたんで、そこに出したらこういい感じになったんですけど、得点につながらなかったので、ちょっと悔しいですね。もっともっと自分がこうサイド散らしたり、ゴールにつながるようなパスをしないとやっぱりこう得点も多くなってこないと思うんで、もっともっとこう配球できるように練習化していきたいですね。
続いて背番号9フォワードアン・ビョンジュン選手です。
前節もホームで勝てなくて、今節は本当に、ホームのサポーターの前で、勝利届けたかったんですけど、それができずに、結果としても4対1っていう結果で、すごくサポーターの 皆さんには申し訳ない気持ちで、前半後半含めて自分のところにチャンスが多く来てたんで、そこを、まあ、特に前半、決めてればゲームの流れも変わったんじゃないかなと思いますし、そこはチームに対して、まあ、申し訳なく思いますし、まあ、でもこうチャンスを多く作れてるっていうことでもあるんで、最後のところの精度を、まあ、自分としては高めていけばもっとゴールが取れるんじゃないかなと思います。まあ、いい動き出しから本当チャンスにどんどん顔を出して、まあ、最後そこを、決めきる精度だったり冷静さだったりっていうのを突き詰めていきたいですし、まあ、チームとして、まあ、結果的には、まあ、3連敗っていう形なんで、まあ、まず気持ちの面でしっかり切り替えて、こうチーム一体となって次の試合勝てるように準備したいな。
まあ、この3連戦悔しい、まあ、3連敗という形になってしまいましたし、この1対4というスコアから思うのはやっぱ開幕戦の山口戦なんですよね。
そうですね、
はい、ただ、まあ、あれが、まあ、いいカンフル剤になってロアッソは上り調子になったので、この3連敗のこの、まあ、甲府の敗戦がそこだと思って、うん、ここからやっぱ一つ一つ勝ち点を積み上げていこうというふうに切り替えようじゃありませんか。
まあ、課題が見えたというか、はい、まあ、監督もですね、やっぱりボールへの寄せがちょっと足りなかった、うん、厳しさが足りなかったっていう話もしてましたし、
ね、そこが相手の方が上回ったということかもしれませんしね、
あとは、はい、やはりロアッソへの対策も多分他のチームももう取ってきてますからね。
前線からのプレスというのはそれかもしれませんしね、はい。さあ、この13節を終えてのロアッソの勝ち点と順位はどうなったんでしょうか。
はい、5勝2引き分け6敗で勝ち点が17、順位は15位です。
はい、そしてロアッソ次の対戦カードはどうなってますか。
はい、第14節は5月12日土曜日アウェーです。日発三沢球技場で横浜 FC と対戦します。キックオフは午後2時です。
現在横浜が6位なんですよ、
はい、
ただ6位の横浜と15位ロアッソの勝ち点差が3なんですね、つまりこれロアッソが勝ちますと勝ち点で並ぶんですよ。
大きいですね。
というぐらい今ロアッソの中位から、まあ、下位までの勝ち点差が詰まっているので、ここから勝ち点の一つとか勝利の一つの積み上げというのは大きくなるでしょうね。
いかに勝ち点1が大事か、勝ち点3も大事ですけど、
まずは連敗しないことですよね、
はい、はい。
なんとか横浜戦勝ってほしいですね。
お願いします、
はい、東京のサポーターの方、応援よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ロアッソチャンネル、今週はこの辺で。お相手はまさやんと
加納舞でした。それでは合言葉で締めましょう、
はい、
来週もロアッソチャンネルに
チューニング。